きましょう。
はい、踊る大捜査線ザ・ファイナル、新たなる希望ということでね、大人気シリーズ、踊る大捜査線の映画第4作目ですね。
そうです。
ストーリー、2012年12月湾岸署が管轄内で行われている、湾岸署が管轄内で行われている国際環境エネルギーサミットの警護で慌ただしい中、その会場内で誘拐事件が発生。数時間後に被害者は射殺体として発見された。捜査会議が開かれるが、使用された拳銃が警察が押収したものの一つだと発覚したことから、その隠蔽のため全ての捜査情報を鳥貝が文書として報告し、所轄には極秘状態という異例な捜査体制となるということでね。やがて捜査本部はある一人の男性に注目。本庁に類が及ばないよう現場を知る所轄を信頼しているからと、言葉巧みに湾岸署刑事強行犯係を誘導して、この男を任意同行させ、捜査本部による自白強要によって被疑者に仕立てて事態収束を図るが、青島はそんな上層部たちの不審な動きに気づいていく。そんな中、第2の殺人事件が発生。被害者が当時交渉課課長時代の真下も関わった6年前の誘拐殺人事件の被告で無罪判決を受けていたことが判明する。一方、独自に動いていた青島は鳥貝の策により先立って捜査本部が逮捕した被疑者に対する誤認逮捕、自白強要というか冤罪を着せられて辞職勧告にまで追いやられ、上層部に警察手帳を奪われる。一方で室井も事件の捜査本部長の任に就いた後に青島の責任を取る形での辞職が決定されてしまうということでね、
はい、
なんか固有名詞が何の説明もないまま出てくるんで、
まあ、
踊る大捜査線を知ってる人だったらね、分かるんだろうけど、
はい、
まあまあそんな感じの、
はいはい、私、これ生まれて初めてです。
踊る大捜査線シリーズ、テレビシリーズも含めて、
含めて生まれて初めて、
はい、
テーマソングすらちゃんと聞いたのを初めてって
言
いました。で、いいところ、まず私のびっくりした、
はい、
皆さんご存知の通り、はい、諏訪真嗣さんが出てます。
はい、
出てます、
ね、
はい、あれはびっくりした、ね、で、もう一回見直しました、諏訪真嗣さん、うんうん、どこに出てるのか、
うんうん、
ね、オープニングにちゃんと諏訪真嗣さんが出てるので、うん、いやー、諏訪真嗣さん、うん、これ映画で見られるっていう、
うん、初めてだったっけ、諏訪真嗣って、なんか俺たちやった
映画で、
映画で、
いや、だってもともと映画にはそんな出ない。
ああ、そうだ、そうだ、
ドリフの映画でちょっと出たんですけど、基本だって、ね、あの第8車でダンス踊ってる時でたまにテレビ出るぐらい。
そっかそっか、映画って出てないの。
諏訪さんテレビ、あと、ね、諏訪さん出てるみたいな、
うんうんうん、
すごい喜び、
うんうんうん、
以上ですね。
以上ですね。
以上です。
で、俺の良かったところ、ですね、水野美紀が、うん、出てたところが良かった、
はいはい、
で、なんでかっていうとですね、なんでよって顔してる、なんでそう、はい、絶対なんでって思うんですよ。で、ちょっとね、このシリーズ辿っていくと、うん、まあ、水野美紀ってね、出てたんですよ。今、
テレビシリーズに出て
た。テレビシリーズ出て
た。テレビから出てたんだ。
テレビから出てて、で、映画を2作目まで出てたんですよ。つまり、今回でいう内田有紀的ポジション、キャラクターは違うんだけども、まあ、深津絵里もいて、もう一人女性で、水野美紀もいるみたいな感じだったんだけど、なんか、まあ、いろいろなニュース伝えたところによると、聞いたところによると、まあ、水野美紀なんか独立、大手、プロダクションにいたのを、独立してもっといろんなことをしたいみたいな、
は
あ
は
あ、やりたいって言って大手プロダクション抜けた途端3作目の映画で、出番がなくなり、
干され
ちゃった。干されちゃった
の。
干されちゃったの。あと、一応なんか出産で、なので来てないみたいな、婦人警官、でそれがやっぱ最後の4作目で、ああ一応やっぱ出てたからね、なんか干されたとか、なんかそんなあったんだけど、最後、あ、水野美紀ちょっと出てて、あ、俺ちょっと良かったなって
言って、なんか、織田裕二がなんか直談判したんだよね。
あ、そうなんだ。
確か、なんか俺、ヤフーかなんかのニュースで見たところによると、織田裕二だったと思うけど、やっぱ干されてて、水野美紀が、
うんうん、
で、
やっぱ今回が最後だっていうことで、なんかプロデューサーに小田裕二が、あの、もうそろそろミッション出してもいいんじゃないですかね、みたいなことを二者談判して、で、あの水野美紀の復帰が決まったっていうのを聞いたよ。
あ、なるほどね。そういうのがあるんだ。
作り話かもしれないけ
ど。よくなんか最近芸能人といい話、作り話多いから。なるほどね、うん。私からは以上です。いいところについて。
あの、テンポがいいんですよ、やっぱり。テンポが。だから今まで、ここで取り上げたどの映画よりも、うん、あのそんなに、うん、ああもう長えやーとかって思わずに、スーッと乗れてみれた感じはあります。それは良かった。
良かったと思うね。はい、はい、なるほど、ね。
だからそんなに、うん、うん、
ってことっす
ね。ってことっす。はい、
はい。2人はじゃあ、うん、テレビ版からずっと。再放送かリアルタイムかしんないけど、うん、一応追っかけてたわ
けだ。一応追っかけて、前話は見てないけど、うん、あの一応面白くって見てたよ。
なるほど。
俺は1、2、3も一応、あ、映画ね、映画1、2、3見て、見て、あとちょっとスピンオフ系の、
あ、そこまで追っかけて
る。2つだけ、あの柳葉のやつと、あと、ユースケ・サンダ・マリアのやつ。まあ、俺もだからってって、すげえ、うん、思い入れあるとかっていうわけじゃなくて、一応、あ、一応ちょっと見てみようか。
押さえて、
あ、そう、そんな。
じゃあ、あの、生まれて初めて踊る見た、うん、俺からちょっと教えてくださいよ。
はいはいはい。
これさ、うん、あ、何が面白かったの俺、冗談抜きで。
あのね、
俺、なんでそんなに、うん、みんな熱狂するほどこれ面白かった
の？ちょっとね、俺が今回感じたのは、あのね、うん、ちょっとぽくない？ぽくない感じがした。
これは本来の踊る大捜査線の面白さじゃないの？
そう、あのね、
あの、テレビの面白さって、うん、俺はね、うん、どこかなって言われると、うん、多分ね、ね、最初の方はね、うん、踊る大捜査線の最初の方は、うん、割と、サラリーマン的な刑事が、うん、刑事なんだけど、うん、サラリーマン的な目線なんですよ。
はい、
刑事もサラリーマンですよって聞いてさ、あの、この経費なんとかなんないですかみたいなさ、あの、そういう気の抜けたような感じが面白かったんだよね。それでさすがにそれだけだと持たないんだろうね、シリーズ12話やるのにそれだけだと持たないので、あの、現場と上、
う
ん、
そうそう、
ノンキャリアとキャリア的なさ、システム上のなんか、
う
ん、
上から
上から言われたら、諸葛はもうただ従うだけみたいな感じ。
さっきの渡辺とかの話じゃないけど、
そうそういうのの、あの、衝突とかシステムの不具合みたいなのを描いてきて、その方向が映画版ではそっちの方が割と、あの、軸としてクローズアップされてる部分はあると思う。ね、
うん、そうそうそう、うん、で、うん、それが今回あんまなくて、
うん、これさ、コメディなの、
うん、これ一応コメディ、
コメディ、俺途中分かんなくて、
ね、
うん、
あとね、うん、コメディなんだけど、うん、例えば、もうテレビシリーズから、うん、延々とやってることをずっとやってるんですよ、多分、
うんうん、
テレビ版だと例えば捜査本部を開くときに戒名を書く、うん、
あ、いやいやいや、
うん、戒名何にしようかなっていうさ、うんうん、もうテレビシリーズ、うん、第1作目のテレビシリーズの時からもうずっとやってるんですよ、あれ、
はいはいはい、
戒名だからね、もう、あの、マンネリ、お約束のもあるし、う
ん、それはね、分かる、なんとなく、
ちょっとずつ変えてきてるんだけど、やっぱりね、あの、出がらしみたいになっちゃってるんですよ、うん、
でもファンはそれが好きだ
から、うん、そう、好きだから
出てきたっていう、
うん、あ、出た、怪妙のやり取りみたいなさ、そういうのを、そういうの分かってる人は、うん、あ、まあ、出たなと思うし、うん、もういいんじゃねえかなって思うのもあるけどね、
う
ん、
それはもう初めて見た俺でも、うん、あ、これはお約束なんだろうなっていうのが分かる、うんうんうん、にしても、うん、なんかコメディの演技、うん、あの、俺はコメディなのかどうなのかなって思ったのは、うんうん、中国人刑事のワンさ
ん
がビール頼んで、
うん、
みんなで
覚醒みたいな、
また覚醒みたいなするじゃん、
うんう
ん、そんなに別に面白くもないのに、うん、なんかノリノリでやってるから、うん、あ、ファンの人はこれが好きなんだなと、
っていうかね、
こういうただね、長いのよ、いつこれ、あの事件が始まって、つまり物語のエンジンがグーンってかかって、さあここから本番ですよって行くのっていうのを読めないうちに、あれれれれみたいなさ、
確かにあの下りは長いね、ワンサーとビールの件は長い。
俺だから最初は多分踊る大捜査線っていうのと、あの最初のテーマソング全部聞いて、かっこいいじゃん。あれはさ、あれはさすがにかっこいいじゃん。かっこいいから、あ、これを多分 ER みたいに、とにかくいろんな事件が次はなくて、推しの刑事が走り回って、で、見終わった後、あ、なんかすごいもん見た、面白いもん見たなってなる。で、それが不出来だろうがなんだろうが、とにかく事件が細かくたくさん起きてって、青島刑事が四苦八苦してるみたいな、そういうドラマかなと思ったら、結構、ビールの下りで引っ張るでしょ。で、しかもね、それがね、なんか、部外者、もう完全に俺部外者だから、部外者的に見ると、コントにしか見えないんですよ。だから芸能人隠し芸大会で、何かやってるっていう感じにしか見えないので、それでね、じゃメインの事件の話なんだけど、最初に殺された人いたじゃない。ホームレスになっちゃってるのは最初に拳銃かなんかで撃たれて、
まあ。ホームレスになっちゃってるっていうか、ホームレスの段ボールのところに倒れた。
死んでた。あの人何なの？あれは何の事件に関係したの？ちょっとよくわかんない。
あの人は、最初の6年前の
誘拐事件の
主犯
かな、
そうなんでしょ。
6年前の事件には犯人が2人だけだ。
そうそうそうそう、主犯と共犯みたいなので、6年前に起きた少女誘拐殺人事件の、主犯として捕まえられたんだけど、証拠不十分で無罪になって釈放されたばっかりの人なんだよね。
なるほど。
でその人が最初に、そのエネルギーサミットの会場で誘拐されて、でそのホームレスの、あの段ボールのところで殺され、射殺されて殺され、
でそれをやったのは小泉孝太郎、
いや、あの、あれじゃない、慎吾ちゃんじゃない、
慎吾ちゃん、まあ、ネタバレになります
けど、そうだ、そうだ
いいでしょ、これ別にあれ、殺したのは慎吾ちゃん、
慎吾ちゃん、
久世刑事、
まあ、誰が実行したかっていうのは微妙だけど、多分慎吾ちゃんなん
ですよ、拳銃は慎吾ちゃんの拳銃、
ちょっと待ってくださいよ、それ、だって刑事ドラマでさ、殺人事件の死体が出てきてるのにさ、誰が撃ったんだって微妙ってこういうことですよ。
じゃあ慎吾ちゃんでいいと思う、
慎吾ちゃんでいい
んだ、慎吾ちゃん
で次に工事現場で作業員の人がやっぱり殺されてるじゃん、あれも6年前の殺人事件、あの誘拐殺人の、
まあ共犯
者だね、それを殺したのが慎吾ちゃん、
慎吾ちゃん、
多分小泉孝太郎はなんでパクられたの、
あれは多分慎吾ちゃんを捜査してたからじゃないの、誘導してたからじゃないの、
誘導してたのはだって鳥貝さんのあれでしょ、あのあいつ
じゃない、あ、小栗君、
小栗君じゃないの、
小栗くんも、
もう一応小栗くんも一応噛んでたのかな、
噛んでた、
いや小栗くんが絵描いたんでしょ、
絵描いてた、
そう
絵描いてた、
小栗くんが絵描いて、小泉孝太郎と、それで、あの久世刑事の、
まあ共犯です、
共犯ですよね、で、小泉孝太郎、途中でさ、パクられるじゃん、
パクられる、
捜査本部にいて、パクられるじゃないですか、で、共犯がいるっていうふうに上層部の人間は分かってるわけ、なんで小泉孝太郎締めないの、あれ、小泉孝太郎締めないの、
なんで締めないか、
とっとと締めさせて、あの共犯者吐かせればいいじゃねえか、
泳がせとけみたいなこと言うじゃん、
あ、でもなんで泳がせるの、
泳がして、その共犯者と接触したところをパクれみたいな、
ところがその前の段階で久世の刑事の同行って名前が上がってるじゃん。で、久世刑事ってだから小泉孝太郎だか分かんないけど、人を殺してるわけじゃない。なんで泳がせろって話するの、とりあえず身柄確保しとけばいいんじゃないかって俺は思うんだけど。なんで、
分かんない。
分かんない。
分かんない。いや、分かんないよ。分かる分かる。
その辺が、すんごいなんか、
だからね、
なんだこれっていう。
脚本はね、
バカなのこれ、会社。ちょっと、冗談
で。バカじゃない。
先輩だもんな。
バカじゃない。
どうしてこうなっちゃったの、いや、冗談で。これがね、大ヒットしてたの、わかんないですよ。何も語らせ
て
ない。
なのでね、なんか、ぽくないなっていう感じな
んだ。もっとじゃあ、テレビ版の方はきちっと気持ちいいんだ。
なってると思うよ。
どの辺が踊るっぽいの、
踊るっぽいのはその最初 の, あのやり取り、あのコメディコメディタッチ
あのビールがどうこう
ビールどうこうとか海明なんたらかんた
ら、あでもあれはね、あの海明の件はね、俺もね結構ネタとしていろいろ人に聞いてたんで、あお約束だなと分かったんですよ。バナナの件ってああいうことをしつこく言うのも多分お約束なの。あれ
バナナはちょっとよく分かんないけどね。
そうバナナ、ああそう、はい、あれは多分違うんじゃない、予算のないと思う、そんなないと思う。
正直言ってさ、これ100万おかしいと思わない、ちょっと、
どうです
か頭大丈夫かっていう、いや冗談
抜きで、うん、思
うこれね、書いた人頭大丈夫これ作った人
これ本当にね、なんだろうね、誰も何も言わないのかなっていう話ですよ、
誰も何も言わないにしても、例えばね、まあ、うがった見方すると、何かこう、じゃあ、スポンサーだと、思いっきりそのバナナのあれも出たりする、スポンサーだと、って言うにしても、ちょっとひどすぎないか。
何が、バナナが。
バナナの件。
バナナ、バナナって子供がバナナ好きだから、からここだみたいな。
ここだみたいな。
ここだみたいな。で、でっかい、で、子供がバナナ好きだっていうのがまず伏線として、あの青島刑事にさ、まずその、言われるっていうのがありました。で、まあ、真下さんの、ね、あの、ゆうすけサンタマリアの息子が誘拐されちゃうでしょ。で、あの、青島刑事がさ、その追っかけていった先に、バナナだって、でっかいバナナの相互に絵が描いてあるわけですよ。で、子供が好きなのはバナナだから、要するにこういうことですよね。バナナだから、犯人はここに、子供が騒がないようにバナナの絵を描いてあるところに出てきたので、そこに、それさ、それどうしたのお前、バカなの、いや、あのさ、どうしてそんなバカなこと
を考えてるの。具体的に言われたら分かった。あ、そういうことか。
それ、そしてですよ。そしてですよ。あの後、あの、バナナですって言うじゃん。本部に。ほんと、あの、室井、なんとかさん、
室
井慎二さんの、やめましょうの本部長です。現場統括指揮がさ、みんなよく聞けみたいな。全捜査員に告ぐみたいなさ、バナナだポカーンですよ。そんな指示ないでしょ。まず青島刑事が、どこどこの倉庫に書いてあるバナナですって、バナナの書いてある倉庫はどこどこにありますってっていうふうに言って、そこに迎えるなら分かるけど、偉い人がさ、あそこから物語がガーンって加速するシーンじゃん。バナナだって言われても。
まあ、あれはギャグなんじゃない
か。そこは踊る的なとこなんですよ。そういう。
あの、ギバちゃんが、あの、しかめっ面の顔で、バナナだ。
いや、おかしいよ。だと、何にしても。
だから狙ってるんですよ。いや、だから、滑ってるよ。おかしいし、おかしいって言われたらおかしいない。
今のバナナ
ただ、そういう狙いなんだろうなって解説してるだけ。
そう。そこが踊る大
好き。お前ら、これ面白いかって聞かれたら、ごめん、面白くないです。
そうでしょ。
でも、狙い。
あれが狙いなんだ。
狙いなんだ。あれ、ギャグのつもり。つもり。
そこまで
だからそこで、だからそこで、あそこで、そんな指示あるかよって怒るのは野暮って話。
じゃあ俺野暮でいいや。
ごめん。だから野暮なんで。だから野暮。そこは、あ、これはギャグのつもりなんだろうなと思えばいいんだよ。
はぁ。いや、そうかなと思ったけど、あまりに面白くないじゃない。しかめっ面したギバちゃんがさ、バナナだって言って、そこでなんか音楽がガーンとかかるからさ、これ笑うとこ、それともかっこいいとこなのかなと思ったわけ。つまり今までちょっと敵対してるっぽいのはさ、もう本気になって
る。まあそれはあれなんだよ、初めて見てるからだろうね。
まあそのそうそう。
多分初めて見てたら、って思う部分ではあるかもしれない。
ああいうところはみんな面白くて見てたんだ。
そうそう。
まあ、あそこはが、まあ面白くはないけど、滑ってるけど、ああいうノリ。
そうそうそう。
ああいうノリなんです。
なるほど。あれがテイストなんだね。
それはテイスト。
そうそうそうそうそうそう。
じゃあ別に失敗したんじゃなくて、あれはファンサービスなんだ。
だと思うよ。
そうそうそうそう。
じゃあ、にしてもちょっと理屈っぽくないなと思うのはさ、やっぱりバナナのくだりは、織田裕二が倉庫でバナナの絵を。
だから、あの辺ももう行き当たりばったりですよ。とにかく。わかるよ。
でね、行けやっつってさ、青島刑事がさ、犯人の 気持ちになって考えろと、うんうんうん、であれが怒りや長介のやり方だったんでしょ、
う
ん、
そうそうそう、
でそれでこう、うん、まず自転車で走ってるじゃないですか、どこに向かって走ってんのか、うん、あの人は一体、うん、そして、うん、なぜ、うん、なぜ、うん、その GPS 付きのさ、うん、おそらく、うん、スマホ、うん、持ってるのに、うん、場所わかんねえのみたいな、うん、いつまでだっても、そして、うん、最初に会場に乗りつけるじゃん、うん、なんかこう国際なんとか、
はい、エネルギーサミット、
その会場に乗りつけるじゃん、うん、自転車で、うん、なんで自転車降りてると次徒歩で走ってんのあれ、てってってってってってこう、
そうだっけ、
徒歩で走ってるから、うん、その後ずっと、うんうんうん、あれは
だから、やっぱ青島刑事の走る姿っていうのをやっぱ見せたかった、
でも随分不器用だと思わんか、うん、だとすれば、だ例えば一遍、うんうん、自転車壊れたみたいな描写挟んどきゃしよ、うん、挟んどきゃ、うん、挟んどけば、うん、もういいじゃないそれで、うんうん、次のカットでいきなり走ってるから、うん、で、あ、で走ってて、うん、こう予告で使われてるさ、うん、ステーンってスクローブカットになるから、うん、あ、これを入れたいがために走らせたのかなと、うんうんうん、ならばなんで自転車、お前緊急事態なの、うんうん、自転車で乗っていかないのって、こっちはずっとそういうことが疑問に思っちゃうんですよ、うんうんうん、それもお約束なの、でもあれ不適だと思わない、
まあまあまあまあまあまあ、まあ、そうね、
いやまあそうね、まあ
そうね、そうね、そうね、言われると言われればそうだよね、
どうもね、やっぱ、うん、乗れ
なか
った、
ね、乗れないっつうのは分かるよね、まあ分かる、はあ、分かるけど、
あのね、うん、もうだからもうじゃああれ、うん、本当初めての人間のツッコミですよ、うん、そういうもんかなと思うのさ、うんうんうん、おい、鳥以外がやばいぞっていう話になるじゃない、うん、つまり小栗旬がさ、うん、捜査本部で、うん、捜査本部であの府警、うん、昔一緒に働いてたって、私働いてたんですって、うん、府警さんが来てさ、うん、鳥貝さんがっていう、うん、結構やばい話をし始めて、うん、何みたいな、うん、鳥貝かって結構でっかいこと言ってるのに、うん、鳥貝さんさ、うん、同じホールのさブースの中で普通にいるじゃない、うん、お前聞こえるぞと、うん、あの辺もちょっとやっぱおかしい、どうして、うん、みたいな、鳥貝さんって多分、うん、よくわかんないんだ、あれ2か3に出てたの、
え、3に出てた、
なんかこうさ、メガネ外すとさ、うん、グラサン外すとさ、うん、ちょっと目が変じゃなかったの、
うん、で、小栗旬も3に出て
た、3で出てて、目をなんか怪我してたの、
だからちょっとロンドンとパリみたいな、
そうそうそう、
うん、あ、そうなん、
そうそうそう、う
ん、なんかこう、グラサンかけてさ、ちょっと目外すとさ、うん、なんかこっち
ある
ん
じゃないか、ね、うん、そうそう、おかしい、そう、だからグラサンかけてるみたいな、うん、
おかしい感じになってるんですけど、
あれ3作目はあれサングラスかけてなかった、
ね、
メガネかけてない、あのオープニングで出てくる、うん、なんかこう目怪我してて、
そうそう、怪我してそう、怪我してて
3作目で怪我すんの、
3作目で怪我、3作目って初めて出てくるの、
小泉孝太郎はどういう役で出てくるの、3作目は、
多分同じ役、あの
交渉係で、うん、で、あのやっぱりああいう感じなの、腹に一物ある感じ、
まあ、そう、あんな感じ、う
ん、あ、小泉孝太郎あんな感じで出てくるんだ、
そう、小泉孝太郎、そうだね、うん、は
あ、いや俺ね、うん、途中までひょっとしてこういう話かなと思ったわけ、うん、6年前の事件で、うん、一遍しくじってるじゃない、うん、小泉孝太郎と、うん、
ユース
ケ・サンタマリア、それから小栗旬と、もう一人
慎吾ちゃん、
慎吾ちゃん、4年前の事件で上層部の言うことに折れてしまった結果、一人犠牲者を出しちゃった、子供を殺してしまったっていうさ、すごいこう罪の意識があると、でそれは前半でちょっと示されてて、でだから同じ事件が起きた時に今度は青島の何かその熱意みたいなのに感化されて、今度は言うこと聞かねえぞと、俺たちの上の言うことも聞かねえで命優先でやるんだで、うんうんうん、誰かが上に向かって、うん、俺が責任取るんだもんほっといてくれっつって、うんうん、ガーンって切って、うんうん、じゃあ俺たちのやり方でやるって言って、うんうん、その何頑張った結果、うん、今度は幼い命を助けるっていう話だなと俺は思ったんですよ、うん、これは来るなと、うん、もうバナナとかもそういう余計なのはもうどうでもいいと、うん、俺も絶対来ると、うんうん、すっごいワクワクした、うん、燃えるなと思ってワクワクしたら、うんうんうん、6年前の事件で何、うん、幼い女の子、幼い子供を殺されたから、うん、ね、うん、また誘拐して殺す、うん、 って何それ。
今度はその時の、まあ、責任者としていた、あの、ゆうすけさんたまり山下の子供を誘拐して殺す。
殺す。
殺してやる。
それはさ、人、だってさ、それさ、どうよ。
わかります
よ。なので、ちょっとぽくないみたいな。ぽくないんですよ。
いや、あのね、びっくりするぐらい、その、あの、なんていうの、うちと外っていう、あの、自分たちの知ってる人間以外は、全部異物っていう匂いがすんごいして気持ち悪くてさ、俺これ。つまり犯罪者、普通の刑事ドラマであればですよ、犯罪してる人の気持ちっていうのも一応事情を分かった上で、俺たちは法を守る側だから、御用みたいなさ。で、罪と正義っていうものについて常に考えるっていうドラマ。
罪は罪
っていう
気持ちは分かるぞ。
分かるぞっていうのってさ、あるじゃん。全然わかんないですよ。今回何考え、いや、あの、実行犯2人をさ、まあ、拳銃で殺しちゃったまではわかるけど、子供誘拐して殺す？で、それで上層部に何か訴えるって何を訴えりゃいいのみたいなさ。しかも上層部の言ってることさ、むちゃくちゃじゃないですか、あれ。俺たち墓地の告白見てるじゃないですか。
いや、まあそうですよ。あの、だからね、あの、久世君パクればいいじゃないっていう話以前の問題で、もうなんか そういうのがいっぱいありすぎて、もう、そういう問題じゃないような気がするんだよね。もう総合的なさ、総合的な、あの、例えば動機にしてももう意味不明だし、
意味不明だ
と。意味不明だし、もうなんか、ただ動機がちゃんとすりゃいいのかっていう話じゃん。もう、この話においてさ、動機をちゃんと分かるように説明すりゃ、良くなるのかって言ったらそれだけじゃなくてさ、言うほど俺演出的にはね、
割とスピーディーで
しょ。スピーディーでテンポが良くてさ、捜査会議こうバーって開くときにこうズンズンズンズンみんなが、うろんじゃうろんじゃみたいなさ、あ、てってけてーてれれってっていう、ああいう時のなんかワクワク感みたいなやっぱあるしさ、演出とかうまいと思うんですよ。本当ね、脚本なんだよね。なんでこれさ、何も言わなかったのかな、
誰も何も言わなかったのか。
これ、4作目、いたかな、いるのかなとか思っちゃってさ、
いるっていうのは。
3作目でもう終わりでよかったんじゃないの、4作目。
例えば3作目はどんな
感じ？ 3 作目はね、あのね、1作目で出てきた犯人とかがまた出てきたりとかしてきて、小泉今日子なんだけど、
それこそあれ
だね、だからこれ大団円的なもう感じですよ、うん、もうだからもういいんじゃないのってそこで今回なんかまたやるの なんだろうなみたいな、それこそ最後だからなんか
本当に3作目は面白かった、面白かったっていうか整合性は取れてた、
整合性はね多分取れてると思う、でなんか、ね、だから今回のはこれなんでこれやったのかしらみたいな、
なんかほとんどね多分なんか仕掛けのための仕掛けを考えてる感じなんですよ、なんか、ちゃんと論理立ててなくって、お客さんを、騙すっていうか、頭ひっかき回すための、話作り、それありきで考えてるから、どうもね、陰謀を描いてんだけど、なんか陰謀のための陰謀なんだよね、机上の。
いや、だってセリフでよ、菅山雅美さんのさ、警視、一番警察の偉い人がさ、臭いものに沸騰するかみたいなこと言うじゃないですか。そんなこと言わねえだろうよ。お前ふざけんなと。お前さ、お前、墓地の告白見てみろよ、あの怖さ。
確かにね。
なんで俺これが幼稚に見えるかっていうと、墓地の告白の悪役のあの恐ろしい課長ってのはさ、自分がやったこと悪いと思ってないんだよ、ちったもん。みんなやってるし、ね、俺は人のためになると思って、お前ら守るためにやってんだからさ、ダメだよ、女を語ろうとしちゃうみたいな。で、まさに俺もその気持ち分かるから怖いのよ。あの人たち悪い、こっちの方が悪いことやってるって分かった上でさ、悪そうにやるじゃない。それじゃあちょっと、
そうなん
だね。そんなに日本の警察ってさ、やっぱり甘くないだろうって思うのよ。ちょっとアニメっぽいなと思った。悪役の描き方とか、なんかかっこいいけどね、こう。
それこそあれだよね、なんか エヴァンゲリオン
の。エヴァンゲリオンだろこれ。
あの、ゼーレだ
っけ。ゼーレ、ネル、ネルだっけ知らんけど。あの、そう、
会社の。一番上の、上の方の。
連中の。ただ、あれは、あとね、演出のことで言えばさ、バス突っ込んでくるじゃないですか。なぜ本物のバスを使わなかったの？
あれさ、気になったのが、バーン！バスが突っ込んできてさ、で、すみれさんがさ、這い出してくるじゃない、うん、あの時なんで透明になってんの？
あれはね、糸なんですよ。
あれ何なの？
透明になってた？
透明になった。半透明。
半透明。
ちょっと透けて
ちょっとお化けみたいな
感じ。あ、マジで？
で、うん、あれはなんで、なんでなの？
失敗じゃないの？半透明になってた。
それ何なの？あれはね、意図的にやってる。俺もそれ気になってね、インターネットで調べてみました。うん、あれはやっぱりね、うん、意図的に、
透明にして
る。透明にしてますと。それは観客の皆さんの選択肢を増やすために、考える選択肢を増やすために。で、選択肢を増やす演出って逆にお伺いしますけど、いけないのっていう答えです。
あ、ああいうことやっちゃいけないのって。
うん、そうそうそうそう。逆切れですよ。つまりこういうことですよ。つまりこういうことですよ。うちの君ラーメン屋に行きました。で、ラーメン屋の大将に、ちょっとこれ味わかんないから、大将、すいません、すいません、まさかこれ、豚骨ラーメンですよねって言ったら、それあんたが考えなきゃダメだって言われてるみたいなもんです
よ。何そこで種明かしはしてくれないんだ。
ないないないない。
例えば、こういう考え方もありますよね。こういう考え方もできますよね。
そうそうそう。
的な、いくつか考え方を示してくれないの。
示してるわけじゃない。
それもお前らが考えろ。
考えろですよ。で、そういうことをする演出って良くないですかみたいな、うん、お客さんに考えてもらうラーメンって出しちゃダメみたいなさ、
でも
お前それ逆切れだろですよ、ふざけんなって話です
よ。そういう感じなんだ、
で、あれだから自然的に見ると、あそこで、つまり、深瀬絵里さん透けてるんですよ、で、生きてるか死んでるか分かんないっていう演出だよね。
そう、でもその後の青島との絡み見たら生きてるっていうことしかないじゃんね。
ただ、その後のエピローグを見ると、いないっぽいじゃん。
そう、出てきてないんだよね。もう確かに、出てきてないんだよ。
だから、今までのあれからすると、ああいう演出ってあったの？
いや、ないな。
ファンならわかるみたいな。
いやいや、わかんないわかんない。
わかんないわかんない。
ないない。
どういうこと？俺もね、最初にミスかなと思って、またこんな安い CG 使ってたの
ね。なんか多分、なんか復活エリーがあそこのガラスの破片とか、くぐるのは危険だから、なんか合成でやってるのかな。
そう、結果でも透ける合成やったらまさ
にやるんかな。なんかなんだろうなとは思ってて、
全然気にならなかったな。
でも、ゴンちゃん、もし透けてるとすれば、どういう解釈？
だとしたら、バスで突っ込んできた時点で、深津絵里死んでる。で、で、深津絵里の魂だけが、織田裕二に近づいてって、あ、すみれさんが、この危機を救ってくれたんだ、みたいな。
っていうことだよね。そうすると、伊藤淳のあの演技は分かんないのよ。
あ、どんな
の？ほら、他の警官がさ、まず、微笑んで見てるわけ、あの二人がぐって抱き合って。で、他の警官が来ると、ああ、じゃあ向こう行きましょう、向こう行きましょうって、こう、去る。伊藤淳も魂は見てるわけ。
見てたかもしれない。
でもあの時点で警察手帳を返してるから、すみれさんか、すみれ刑事は辞めてるよね、警察。
やめてる。
なのに、バス借りちゃったの？
バス借りた。だからさ、
あ、そういうこと聞いちゃいけねえんだ。
あんな、それ、
細かいことは考えないと。
違う。それ言い出したら、もう、どっから突っ込めばいいか分かんなくなってくるんで、もう。だいたい、スミレはさ、だいたいあの位置に、ちょうどいいタイミングで突っ込んでくるわけじゃないですか。ちょうどね、あそこ、もしかしたらよ。
引いてる？
引いてるかもしれないんですよ。あの場所がどうして分かったのかとか、いろんなことがね、もうダメになってくるから、そこだけじゃないんですよ、もう。そこだけが問題じゃないから。
なんかね、気になっちゃうんですよ。もう。あれはじゃあ、透けてるのは意味が分かんない。つまり考えてほしいんですよ、監督って。ちょっとこう。
だからさ、
そういう引っ掛けだな。
なんか、
遊びだな。
うわ。いや、そういうのダサいよな、なんか。
ダサい。
なんかコメディなんだからさ、楽しく見れりゃいいんだから、お客さんに解釈委ねるような映画は他でやりゃいいじゃんっていう話ですよ。
これネットでなんかいろいろ見てみると、最初の第1項だと、オープニング の唐揚げ屋のところがなくって、エンディングで、すみれさんと青島刑事の結婚式 やってて、うんうん、でハッピーエンドかなと思ってると、うん、それが潜入捜査でしょ、これまたやってますみたいな、それでいいじゃんみたいな、うん、
それでいいんじゃない、うん、
それ一番ファンが見たがってる、うん、それだし、うん、ファンが見たがってるものを外して、うん、これですよっていうのを見せたら、それが一番かっこいい、うんじゃないの、うんうんうん、何その幽霊演出
幽霊演出なんだろうね、
なんだろう、ね、それ聞いてがっかりしちゃったな本当にね
分かんなかった、
ね、分かんない、全然透けて見えなかったから俺全然、ね、それよりもその CG のバスに気を取られちゃっててお
いおいおい
っておいおいおいおいだよね、
なんでだ
これ、あの最初の初期の頃の V シネマの三池崇史の、うん、あの車の炎上 CG よりも安いぞみたいな、うん、どうしてあんな安い CG になっちゃったのかね、あれオープニングのさ、うんうん、あれはかっこいいと思いました。
うんうん、オープニングなんか、
オープニングのあのモンタージュ、
ああモンタージュ、
オープニングタイトル、ね、かっこいいね。
でけでけでけで、
あれ音楽って俺フルで聞いたけどさ初めて、うん、かっこいいね。これでこう昔の映像が入って
た、ね、そう
ダーッと、うん、かっこいいのって結構ワクワクしたんですよ。うんうんうんうん、いやーこんな映画みんな喜んで見てるんだ。そうじゃあまあ門外観の俺はじゃあ別に。
ちょっと出がらしの玉露だったんだけど、市村君に出しておいちゃうけど、出がらしだってごめん。
でもね、ちょっとやっぱりね、その自分たちの心を通じる以外の人たちに対する異物としての見方っていうのはきつすぎて、これだけは本当に言わせていただきたいんですけど、最初のオープニングのシーンですわ、あの唐揚げやったことですよ、あれ見た段階でもう嫌になっちゃって俺
マジで
この映画見たくねえっていう拒否反応がすんごい強かったんですよ。
あそれ何あの潜入捜査の配りも含めてってこと ね、
うん、だってさ今じゃんさ、うん、あの町に何ヶ月もいたんでしょ、町に何ヶ月もいたわけだよね、うんうん、あんなノリで、うんうん、手やんでいいみたいな、うんうん、ノリで町に何ヶ月もいてさ、うんうん捕まえてさ、うん、その仲良くなってるおじいちゃんの孫を捕まえてさ、うん、ね、うん、じゃあ唐揚げあげるからみんなさよならみたいなさ、うんうん、お前いくらなんでもちょっと台東区民バカにしすぎて、
ね、台東区あれ
いや台東区じゃないけどどうせあの台東区の商店街とかそれこそ板橋の商店街とかその辺をイメージしてやってるんでしょうけど、うんうんうん、本当にこの何シナリオを書いてるんだか作ってるんだかは分かんないけど、その人間の下町に対する、まあ、差別意識ですよこの差別意識丸出しな感じがもうムカムカムカムカしてさ、こういうシナリオを書くやつって本当になんかこう下町見下してるくせにさ。
でもあれだよね、これ君塚君でパジャマとじゃん、金ちゃんのさ、うん、金ちゃんだったら下町とかほら知ってる、
やだったんだよ、
まあ、そうなんだね、そうい
うこっちの方に来てて、うんうん、多分若い頃さ揉まれた時期に、うんうん、本当に嫌だったんだと思うわ、うんうん、台東区がねこの人もう本当に気持ち悪くて気持ち悪くてしょうがなかったんですよ、台東区民がごめんねって俺代表して謝るけどそんなにね嫌な思いさせたらねごめんねっていうことですよ、うんうん、で台東区の人間さ、うん、でああいう本当に状況になってね、うん、仲良くしてる人間がさ、うん、警察官だと、うん、ってなってその後ね、うん、唐揚げみんなあげるよって、うん、わーいみたいなさ、うん、やるかと一晩考えた結果、うん、やる
やるんだ
あれはね
やるんだ
あれはね俺でもやるなと思ってよく考えたら合ってるなっていう
まだ警察官だったのなん
てそう警察官なんでひそひそね悪口は言うなんだよ
でももらうもんはもらって
でも要するに罪は憎んで唐揚げ憎まずですから、唐揚げもただでもらえるって言ったらね、うん、俺でも自転車で行っちゃいますよわーいっつってあれはね描写として正しい。
だって結果正しいん
だ。結果正しい。
結果正しい。
結果正しい。下町差別だと思うけどもね、うん、しょうがないかな。
ね。エピローグがやっぱ長いね。
長いよ。
なんか日本映画そうなんだけど、キレが悪いんだよね。あの、バスで突っ込んできて、で、抱きかかえて一件落着じゃん、
う
んうん、あの時点で残り23分とか
あ
ったの、ね、もうここでさ、うん、ハリウッドならもうあと3分で終わってるよっていう話なんだけど、うんうん、あと23分あんのって思ってさ、で本当に日本映画ってキレが悪いねと思ってさ、
でその23分の中でスミレさんのその後みたいなのさ分かればいいんだけど、ないからさ、
ない
から さ、ないからさ、
まずこの踊る大捜査線のさ、うん、魅力って言ったらさ、うん、 まずすみれさんじゃん、
う
ん、
そう
あのすみれさんのさツンデレなところとかさ、うんうん、あの元気のところとかさ、元気なところとかが今回全然まるでなかったじゃん、ない
そうそうそうそう、
それがね、うん、あのいまいち全然ダメだったね、うん、あの青島とすみれさんのなんか掛け合いみたいな、
うん、そうそれがいい、
うん、でなんかこうツンデレなところとかさ、う
ん、あの二人はだ 気にはなってんじゃん、
なんか気にはなってんだけど、うんうんうんね、
まあでもくっつかないみたいな、
くっつかないみたいな、つかず離れず
みたいな、
いやー驚いそうそう、でこういうもんだったんですね、
そう
ね、
あとせっかくしんこちゃん出てるんだから、うん、柿と木橋封鎖できませんって言ってくれるよ、
ね、俺はなんかね、ニッチ服部君にも見えてね、なんか頭がこんがらがってきちゃってさ
あれみたいなさ、こいつ
俺
こいつ涼さん
なんであれしゃべセリフのセリフするのね、
いやいやいや、だだだだこれは正義なんだ
みたいな、慎吾ちゃんなんかいろんなキャラになっちゃってもう頑張ってんなと思って、孫悟空もやるしさ、リオさんもやるしさ、なんか勝ち飛び木橋を封鎖せよってフレーズ使わせてあげるから今度踊るに出てよ慎吾ちゃんみたいなさ、俺そんなノリだったのかなとかね、そんなのもちょっと、ねね、推測しちゃったりとかね、
ねえ、なんか、うん、あのもっとハッピーなね、
そうそうそう
そうそうそうそうそうそう
そう、俺多分そうなってほしいなと思った途中でさ、うんうん、ディーゼルウェポンの最後あったじゃん、うん、あれ、うん、おち知ってる最後あの、うん、出産のシーンで、うん、ね、うん、レネ・ルッソがさ、うん、で、ご家族ですか皆さん、うん、じゃあお友達ですかって言うと、いいえ家族でーすって言ったところでさ、うん、バンって終わるじゃないですか、うん、すごい幸せな気分になったんですよ、うんうん、あのメル・ギブソンがこんな幸せな顔してるって、うんうん、でスタッフの写真が出てくるんだね最後、うんうん、ブラーッと、うんうん、そういうハッピーさでパクってくるのかなと思ったら、うん、何のことはない、
割とテレビシリーズはさ、テレビシリーズの方はリーサル・ウェポンのパロディっぽいことやってたんだよね、
あ本
当割といろんな刑事映画のあのパロディとかをやってたん
で、そういう喜びもあるんです
、そうそうそう、
今回もやったじゃん、2つで十分よ、2つ
で、あれはね、もうなんか
もう全日本のブレードランナーファン大激怒ですよ今さらやるなって、
今さらね、
あなんか2つで十分、2つでと福さんがやってるの、
3つください、3つ、2つで十分です、
それ何ブレードランナーのなんかあれ
ブレードランナーの有名なセリフ、
そうなんだ、
のセリフ、
あ
ーそ
う
なんだ、2つで十分ですよ、2つで、ノーノー、2 to 4、あれってないよ、
あそうなんだ、
全日本のブレードランナーファンが
泣いて喜ぶ、
泣いて喜ぶ、下打ち下打ち今さらそれやるってちょっとブサイクだぞお前、
ね、
しかも何の関連もないシーンで、
単なる
セリフだ、
セリフで言ってみたかったブレードランナーファンに対する
あ
ちょっとアピール、
めくわせ
そういうことか
あんな感じで、
こんな感じで、
はい、